このね、春から始まったアニメの中で、一番ね、可愛いヒロインが登場してるっていうアニメがさ、一応まあ個人的にはなんだけど、そうだな、黄昏乙女アムネジアの優子さんっていう、まあ、ヒロインがいるんだけど、この子がね、一番可愛いかなって、まあ、今のところ思ってるんですけども、でね、ふとね、ちょっと素敵な情報をね、小耳に挟みまして、何やら、今月号のガンガンジョーカーっていうね、雑誌があるんだけど、このね、雑誌の付録で、この優子さんのお風呂ポスターっていうのがね、ついてくるっていう風な、そんな噂がね、まあ入ってきまして、ちょっと、本当に優子さん、今、黄昏乙女アムネジア何話やってんの？ 3 話までやってんのかな？で、可愛いんだやっぱし、すごく。幽霊なんですけど、ね。これ別にネタバレってわけでもないと思うんだけど、幽霊なんだけど、可愛くて、まあ、最高だなと思って。で、まあ、優子さんの、まあそういうポスターがついてくるっていうね。ただのポスターだったら、俺もそこまでね、うずかないですよ。だけど、お風呂ポスターっていうね、まあ、昔からね、お風呂ポスターっていうものの存在は知ってたけど、なかなかね、手を出せなかったの。まあ、お風呂ポスターを知ってる人がどんだけいるのかって話だけど、まあ、お風呂に貼れるポスターだよね。ポスターがあって、まあ、この裏面とかに、水かなんかつけてね、それで、まあ、壁にね、吸着させるというね、形で貼れてさ、それで、そういうもう、まあ、防水っちゃ防水なのかな？そんなシャワーとかね、その水とかいっぱいかけたって、別にふにゃふにゃにならないね。そういう加工がされてるポスターだから。まあ言ったら、ねえ、ぶっかけ放題っていうね。そういうポスターなんですけど、で、とうとうね、俺もずっとね、気になってたけど、お風呂ポスター。なかなか手出せずにいたけど、ねえ、もう完璧なタイミングだなと。このね、俺が優子さんにね、ちょっとお熱をね、上げている時、ね、さらにそこでお風呂ポスターっていうね、ことのこのコラボレーションっていうことでさ、欲しいなぁと思って。でね、じゃあちょっと買いに行こうかなって、やっぱし思って、でも、まあなかなかね、平日は行けないですから、仕事もあるから、平日というかまあ、仕事のある日はね、だから休みの日に行こうと思ってさ。で、毎週水曜日がさ、宅建のね、今ちょっと学校週1回で行ってて。で、この宅建があるから、じゃあその日ね、休みだから、ちょっと買いに行こうかなと思ってさ。でも、宅建終わると、学校終わると6時半とか過ぎちゃうから、またそこから買いに行くのもなと思って。で、もし売り切れちゃってたりとかしたらなんか嫌だなと思ってさ。だから、まあ、ね、学校行く前に、じゃあ買ってね。で、それを持って、ね、教室に入っていこうと。ね、むしろもう片手にねもう掲げてたよね。うち取ったなりーっつってね、で入っていきたいぐらいの、まあ帰ればですけどね、そんな気持ちでね、いたんですけど、そしたらさ、なかなかね、やっぱし起きれない。平日だろうが休日だろうがね、関係なくね、やっぱし起きれなくてさ、いつもねギリギリだったり遅刻したりしていくのよ。で、この日もさ、まあ変わらずね、まあ、遅刻しそうな感じの時間で。でもなぁと思って。まあ、こういう時ね、第一優先は学校とかじゃないよ。やっぱしエロが第一優先になるから、どうしても欲しいと。夜は、ね、優子さんにぶっかけたいから、絶対これは今日手に入れないとまずいと。いうことで、もう1時からね、始まる教室、学校なんだけど、うち出たのが12時50分ぐらいで、まあ、歩いて10分、1分ちょっとぐらいでね、まあ一応着くんだけどさ、本当は。でも、途中でね、買わないといけないなと思ってさ。だから途中で虎の穴ね、寄って、そんで、雑誌コーナー探して、あったあったっつってね。さ、なんか、他のね、おまけついてる雑誌とかもいっぱいあるの。これもいいな、あれもいいなとか思いつつも。でもね、ここでね、浮気をしちゃいけないと思ってさ、優子さんがね、やっぱし目に入りましたから、じゃあ買っていこうと思ってさ、買って、で、ね、まあ、大きめのカバンもね、持ってったから、そこにぶち込んでね、それで、もう完全に遅刻してね、いつもより遅刻して、まあ、学校に行くっていうね。でもちゃんとね、無事ゲットできたからね、 まあ、それはそれでね、満足だったっていうね、感じではあるんですけどね。まあ、そんなね、そんなんですよ、やっぱりね。人間、やっぱり、欲をね、やっぱり持っていかないといけませんから。なのでね、まあ、そんなちょっと、まあ、ね、別にこれ、オナニーの話じゃないですよ。今期のね、春のアニメで、一番可愛いヒロインって誰かなって話。これは、ゆうこさんって話だから。ね、別に、オナニーの話したいわけじゃないのよ。ね、可愛いヒロインは誰なのって話したかっただけだからね。ちょっと行き過ぎちゃった部分があるけど、まあ、その辺はね、ご愛嬌ってことでね。じゃあ、そんな感じで、今日もね、やっていきたいと思います。童貞ネット、アットネトラジー。改めまして童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルです。こんばんは。まあそんなねこんなで、まあ、無事手に入ったからね、まあ、その日はね、楽しくね、お風呂タイムをね過ごそうかなって思ってたんだけど、まあ、この日はさやっぱし休みだからで勉強とかもねしてね疲れて帰ってきてさ、でもまあまあ、早めにね帰ってくればまあ7時ぐらいにはね家帰ってこれるからさ、でそこからさ、じゃあ今日ねこれからはね夜までね楽しみだなと思って、お風呂タイムまで楽しみだなと思って、なんだけどさ、そんなお風呂まで待ってられるようなそんなね最近のね性欲じゃないんですよ。だからそのお風呂前にねその間にちょっと一発ぶっ放しておかないといけないと思ってさ、なのでこの日はね、でもねなんだろう、性欲がおかしな方向行ってるよねって思うのもさ、いや僕も結構なお年ですよね、なんていうのかな、セックスしている動画だったりとかね、セックスしている漫画とかねアニメとかそういうのいっぱいありますけど、そういうさもうチンコをね入れたり出したりしているそういうかもう動画じゃないと本当はさもう満足できないっていう風になっていなくておかしいわけよ。変な話、もうねえ、オナニーし始めて何年ですか、もう15年、もう下手したら20年近く経つわけですよ。どんどんどんどんさねえエロ本からさ始まってさ、どんどん実写になってってね動画になってってって、そういうさ段階を踏んで、でそんなもうねすぐ頂上行っちゃうわけだからさ、そういう最高峰に到達してからもそっから10年とかねもう15年経っちゃってるわけ。そしたらそこからさらにね劣化させるってのは難しいんだけど、いやーなんだろうね、今週のその日のねオナニーのおかずなんですけど、この前やってた冬やってたアニメなんだけど、ハイスクール DD っていうさアニメがあって、まあこの冬のアニメの中ではね一番ダークホースだったなっていうね、結構キャラも可愛く内容も面白くね、結構お気に入りで2期早くやんないかなっていうぐらい楽しみにしている作品があるんだけど、でここに出てくる女の子はみんな可愛いわけ。それでアニメとアニメの間にねそのアイキャッチってあるのね、なんていうのかな、その切り替えのさ物語と物語の間にその CM 挟む前にちょっとそのなんだろう、一枚絵じゃないけどさそういうキャラクターのね絵が入っててさ、で番組のねそういうタイトルが入ってて、でそれが入ってからの CM 行って、で CM 明けもそのねアイキャッチが入って本編に行くって話なんだけど、このアイキャッチがとてもね素敵なアイキャッチが多くてね、その魅力的なキャラクターがちょっとお色気なね格好をしているとかポーズをとっているっていうねそういうやつなんだけど、でたまたまネットでさ、たまたまネットでって話でもないんだけど、そのアイキャッチがねなんかまとまっているね、そんなちょっと画像があってさ、でそれを見つけちゃったからさ、まあ、見つけちゃったっていうか自分で見つけ出した部分もあるんだけど、あのアイキャッチもう一回見たいなと思ってね、そしたら全部まとまってるのあったからさ、それをちょっとねダウンロードさせていただいてさ、でそのアイキャッチでオナニーしたからね、何にもないよ、その男性との絡みなんてないわけね、あったらそんな放送できないからさ、普通に ね、あのセクシーなポーズを取っているアニメのキャラ、これを見ながらオナニー、全然余裕でしたっていうねところでさ、でそれがまあ夜ね、まあ8時ぐらいかな、わかんないけど8時9時ぐらいにオナニーしてさ、でお風呂入るのはいつも遅いからね、まあ深夜、まあ2時3時とか、まあもっと遅かったかもしれないけど、でねお風呂タイムなってさ、でお楽しみのね、あのゆうこさんのさ、そのまあお風呂ポスターね、あの貼りましてね、うん、どのねポジションに貼るのがいいかなと思って、うちもさあの普通のそういう、まあ、お風呂というよりもね、その 3点ユニットっていうのはユニットバスだから、まあ基本的にはシャワーなわけですよ。だからそうシャワー浴びながらちょうど見れるね、その目に入るところ、かつ、なんでしょうね、チンコがね、チンコが当たるぐらいのね高さ、ここを求めていかないと、だってぶっ放すわけだからね、このポスターに対してぶっ放すわけだから、このぶっ放しが届くところじゃないとね貼る意味もないと。だけど下にね、下に貼りすぎちゃうと今度はその絵が見えないという部分で、この絶妙な場所ね、これ選び出すのにね、結構時間かかりましたけど、でベストポジを決めてさ、でここだっつって貼ってさ、で別にこのゆうこさんの絵もどうなのっていうと、まあ、正直俺アニメのゆうこさんが好きだから、そんなにねその原作のね絵のゆうこさん、まあ、そこまで別になんだけど、しかも別にエロいのスタイルエロくもないの、別にねゆうこさんがちょっとお風呂に入って、まあ、ちょっとおっぱいが見えそうで見えないみたいなね感じぐらいのやつなんだけどさ、もう僕もイマジネーションをさでフル活動してさ、でもうでもこの日もすでに1回抜いてるわけだからね、なかなか行きにくいと、だが関係ないっていうねことでぶっ放しましたけど、ただね俺射精するときにさ、そんなにね飛ばないんだよね、デローンってなっちゃう部分があってさ、こすりつけてやりましたけどね、ゆうこさんの胸にね、もうド変態じゃねえかよっていうね、そんなねちょっとね新たな境地もね見出して、でまあそこからはね、まあ1回しかぶっ放してませんけど、まあお風呂がね少しなんて華やかになったっていうの、いつも一人で入ってるお風呂も毎日ね、これからは女の子とね、お風呂入れるっていうね、まあ、幽霊なんですけどね、そんなね日々を暮らしてますよっていう、そんなこれオープニングの話だからね、オープニングトークこんなねちょっとねひどい汚いねお話になっちゃいましたけど、いやむしろ健全でしょね、セックスしてるようなそんなね、そんないかがわしいのでオナニーしてるやつなんていうのはね、これダメですよ、もう女性からもバッシングきますけど、俺みたいにね、ただセクシーなポーズを見てオナニーするっていうね、そういう高みにねまた来れましたから、これはだってもうね清純派でしょね、女性からのね印象もねいいんじゃないかななんてねちょっと思ってるんですけど、そんなことはないでしょうか、まあ、そんな感じのね今週だったかなっていうね、えオナニーして終わってんのっていうね話なんだけど、まあねもう仕事仕事オナニー仕事ですよ、まあむしろ逆にまあ毎日オナニーしてますからね、まあ、仕事オナニー仕事オナニーなんですけど、むしろ、ね、仕事は週にね2回休みますけど、オナニーは週に1回しか休みませんからね、オナニーの多いっていうね話もありますけども、まあそんなね感じなんで、まああとはねまあいろいろありましたけども、じゃあちょっとねお便りとかもねお待ちしてますから、一応ねそちらだけ先にねお伝えしておこうかなと思います。お便りの方ね、こちらが童貞ネットとググっていただいてホームページがありますので、そちらのね、掲示板でラジオ用スレその3というね、ところがあるので、こちらにお便りいただきますか、あとはメールでお待ちしてます。メールアドレスが radio@doutei.net radio@doutei.net、こちらまでねお待ちしております。一応リアルタイムだと掲示板の方にいただいた方がね読みやすい時もあるので、まあそれでねちょっといただけたらと思いますね、よろしくお願いいたします。まあ、そんなねお話だったりするんだけども、あとはまあちょっとね、まあなんでしょうね、オナニーの話して今週終わっちゃうのかな、まあそんなこともないんだけど、あのね、 今週はね、まあちょっと飲みに行きましてね。いや、なんか俺思うんだけどさ、最近毎週飲み行ってるなと思って。そりゃね、お金もないよ。こないだだって銀行から2万円下ろしたのね。で、だいたい2万円下ろしてれば、なんだかんだで、1ヶ月は持たないよ。持たないけど、半月ぐらい持つじゃない。1日ね、まあご飯、朝ご飯、まあ200円。ペットボトル買ってさ、で、おにぎり買って、で、お昼、おにぎり2個ぐらいで、で、夜なんかどっかで、まあワンコインぐらいでね、なんか食べて帰ってつって、まあ1日1000円ぐらいだよ、食費がね。で、それが、まあ、半月だったら1万5000円だからね。で、あとはね、なんか、ちょこちょこと日用品買ったりとかしたら、だいたい半月で2万ぐらいなくなっちゃうと思うんだけど、全然だよね。本当に、1週間ぐらいでなくなっちゃってさ、飲み行きすぎなんだよねと思って。この間だって、火曜日飲んで、で、水曜日も飲んでるからね。ちょっと飲みすぎだなとは思うんだけどさ。で、ちょっと今週ね、でも、行かなくちゃいけなくてさ、っていうのも、鳥貴族っていうね、なんだろう、焼き鳥屋さんかな？チェーン店の安い焼き鳥屋さんがあるんだけどさ。で、ちょっとここまだね、行ったことはないんだけどさ、今度、その、駒込っていうね、東京の駒込っていう駅があるんだけど、山手線ですよ。で、ここのね、駅前に、この鳥貴族っていうのが新しくオープンするっていう話を聞いてさ、で、オープンセールがあるらしくてさ、その、なんかね、オープンしたその日と、で、翌日は、全品半額っていうね、ことらしいのよ。じゃあちょっとね、俺みたいな貧乏人はさ、こういうのに食らいついていかないとね、もう数多くの飲み会なんてできないから、だからちょっとね、行こうということになってね、ちょっと友人と行くことにしたんだよね。でさ、まあ前もってね、あの電話とかしたんだよ。鳥貴族に電話して予約ってできますかねって。そしたら、あ、このオープニングね、キャンペーンの時は予約できないんですよって言われてさ、しょうがねえな、並ぶかと思ってね。まあでも言ってもね、まあ一応これ水曜日ね。あ、じゃあ水曜日行ってるんだ、この日。そうだね。この日水曜日行ってるから、どうなったの？オナニーの話はちょっとね、時間軸がずれてきますけど、まあいいですよ。ね。で、水曜日飲み行って、で、まあ、宅建のね、学校があったから、これ6時半で終わってるから、で、すぐにね、駒込の駅に行って、で、どのぐらい並んでるかなってちょっとチェックしたの。そしたら、何人並んでたかな。まあ、5時オープンだ、17時オープンだから、まあ、その時点でね、1時間半ぐらい経ってるから、まあまあね、並んでるかなと思ったんだけど、多分ね、50人ぐらいは並んでたんじゃないかなと思って。こんな並んでんだと思ってさ、すげえなと思って。で、まあでも、ね、並ぶのも50人だ。50人の列を全部ね、その消化して俺たちが入るくらいになるのはさ、やっぱし1時間2時間かかるわけじゃん。もっとかかるかな、2時間はかかると思うんだよね。そしたら、まあね、隣の駅まで行って鳥貴族に行くか、もしくは2時間ね、働いてからね、いいところに行くかね。まあそういうことじゃないっていうね。さすがに半額のね、焼き鳥を食べるためにね、2時間とか並べないなと思ってね。まあそんなんでさ、まあ、他のね、近くにあった、素敵なね、焼き鳥屋には行ったんですよ。焼き鳥をね、食べる腹になってたからさ。で、まあ焼き鳥屋行ってさ、で、まあ普通にね、楽しく焼き鳥食べ、で、なんかお姉さんがね、まあ個人でやっているような焼き鳥屋さんだったんだけども、そこで働いてるね、そのお姉さんがいたから、ちょっとお姉さんに絡んだりとかしてね、酒飲むと絡むんだよね。絡み酒ってわけじゃなくて、もともとずっと絡みたいの、女性と話したいの。だけどシラフじゃ絡めないから、お酒を飲んでいるから私は絡んでるんですよっていう定義でね、あの絡ませていただいてる部分あるんだけどね、ちゃんとね、絡みたくて絡んでるんですけどね。まあ向こうはね、本当に絡んでくる客来たわ、うざいわってなってると思うけど、でね、いつも通りね、お姉さん何歳みたいな話をするんだよね。なんかね、気になるんだよね。 なんだろ、女性にね、こうやって聞いちゃいけないんだけど、本当は。だけど気になっちゃうね。そんで、ね、お姉さん聞いてさ、お姉さん何歳ですかみたいなね、話して。で、注文ね、取りに来たりとか、ね、料理持ってくるたびにね、その話をちょっとね、伸ばしやったりとかしてね。だいたいね、お姉さんが言うには、そうだなーってね、俺と同い年ぐらいじゃないかなみたいなね、話して。なるほど、って。難しいですねって話でね。だって俺と同い年って言ったらもう30今年で2になっちゃうからね。じゃあ分かりましたって。じゃあちょっとね、俺たちで会議してね、後でちょっと年齢当てますからって。だけどお姉さんなんだやっぱし、まあちょっと落ち着いてる感じはするけど、お姉さんだから、でそんなお姉さんに32歳ですかとは言えないじゃんね。向こうが俺と同い年ぐらいじゃないかなって言ってきたとしても32ですかとは言えないよね。女性に対してやっぱり20代の年齢を言わないとね、もし外れちゃった時に大惨事になりますから難しいと。29かな思ったけど、ただもう一人ね、ちょっと友人、まあ、3人で行ったんだけど、一人は同い年で、一人は26とかかなの人ね、3人で行ったんだけど、だ26のやつがいるから、そいつをね、そのお姉さん見て、私よりちょっと年下かなとか言ったわけ。そうしたら、じゃあこいつ26だから、1個上で27歳ね。この辺が妥当じゃないかと。いうことでさ、俺もね、大体まあでもその、難しい20代後半か。ね。そのぐらいだと思ってたから、じゃあこの辺かなとか思いつつね。で、まあ、26、27、28ぐらいじゃないですかみたいなね。ちょっと答えを出してね、お姉さんに言ったら、お姉さん29歳っていうね、ところで危ない。ね、俺と同い年って言うからね、それ真に受けてね、32じゃないですかって言ったら大惨事だからね。危なくね、まあ、いいぐらいのね、年代だなっていうところでね、もう楽しく飲んだりね、しまして。でもさ、俺いつも思うの。まあ、最近ね、行きつけの店を、ね、作りたいと思ってて。だけど、こういう風に絡んだとしてもよ。なんか、次行った時は忘れられちゃうんだろうなと思ってさ。だ結構絡んだっていうか、まあ、結構話したわけよ。だけど、やっぱ次行ったら忘れられちゃってるんだろうなと思ってね。まあ、行くのもね、なんか次行ってもしょうがないかななんて思っちゃったりするんだけど。で、なんかその、行きつけを作るのがうまいね、その友人と一緒に行ったんだけどさ、そいつが言うには、ある程度、もう最初の段階でね、店入ってさ、結構こいつら酒飲むやつらだなとかね、結構注文頼むやつらだなっていう風な印象をつけて、それでお店でね、それ食べたり飲んだりしてると、向こうもちょっとこっちを意識しながら、見ながらね、こいつらちょっと、なんか、例えばね、日本酒を飲んだりするときに、なんかこいつらちょっと日本酒についてね、結構なんか、注文してくるな、みたいなね。なんかいろいろ聞いてくんな、みたいなね。そういうのを、やっぱ感じ取らせながらね、で、1時間なり2時間、3時間なりいてさ、そうすると、やっぱりそれでちょっと、ね、こっちを見てたりするから、顔も覚えて、でどんな奴らかも分かって、そんで帰りに、ちょっとね、今日美味しかったです、みたいなね。ここ日本酒なんかいろいろ置いてあってて、もうこの銘柄とか初めて飲んだんですけど、みたいな話するわけよ。やべえ、と思って。これ上級者か、と思ってさ。だからそういう風にね、やっていけば、俺もね、ちょっと、そういうお店がね、なんか行きつけの店ができるんじゃないかななんてちょっと思うんだけど。まあでもなかなかね、お姉さんに絡むの精一杯だからね。次回行って、またお姉さんに絡み出したら、わっこいつまたこの間来た絡んでたやつじゃんっていうね、絡み出せば思い出すかもしれないけどね。まあそんなんでね、まあちょっと早めにね、ちょっと行きつけをなんか探したいんだけどさ、でもお金ないからね、本当に。昔はさ、なんだろう、一軒行って3時間行って、まあ、3000円しないぐらいっていうのがやっぱし一つのね、そのラインだったけどさ、今行くとさ、一回やっぱ5000円は行っちゃうんだよね。で、この日もさ、2軒はしごしたんです。2軒で、まあ、そこの焼き鳥屋行って、その後ちょっとバーみたいなところ行って。で、多分ね、合計でやっぱ1万円ぐらいしてんだよね。そりゃお金なくなるって。2万円ね、引き下ろして、ね、引き出してたのに、そりゃもうなくなってるってっていうね。で、その前の日も飲んでるからね。 ないよすぐお金なんてっていう、そんな話なんですけど、まあそんなね話でさ、でなんかさお酒飲みにね行くときにさ、なんかテンションちょっとあるじゃない、なんかテンション高い感じで酒飲んで楽しくね終わるとさ、あ今日なんかいい飲み会だったなってなるけど、なんかテンション低い状態のままでさ、なんかずっと上がらないで結局飲み会終わっちゃってみたいな、なんでこんなにテンション上がんないってなんか面白くもない話して終わっちゃったんだろうっていう時あるじゃん。で俺はこれをだいたい酒をね飲みまくればテンション上げられてなんとかなると思ってたんだけど、最近ね酒を飲んでもねテンション上がりきらないことが多くて、でこれなんでかなと思って、どうにかなんねえかなと思ってさ、この不完全燃焼感ね、でたどり着いた答えが、やっぱお腹が空いてるとねテンション上がんないんだなと思って、多少なりともお腹がね膨れててそこでお酒飲んだりするとまあ楽しくなってねテンションも上がるんだけど、もうお腹空いてるとさ、で飲み行ってもがっつり飯ってわけじゃないじゃん、やっぱりお酒飲みながらつまむっていうさスタイルだから、なんともねお腹膨れないんだよね、最初にご飯物頼んだとしてもお腹膨れないということで、もうこの日もね鳥貴族のね行列見た後にすぐに吉野家に行ってね牛丼ねもう食べて、でその上でね集合してまあ他の焼き鳥屋さん行ってますからね、まあこのおかげでね俺もテンション上げ上げでその店員の お姉さんにねもうちょっかい出しまくれたわけなんだけどさ、まあそんなねことで最近ちょっとまあそういうテンション上がんないなって人いたらね、まあ一回ねお腹をね膨らましてそれから飲み行ったらね多分いいかなと思いますからね、その辺お試しいただけたらと思いますよ。じゃあねあとちょっとねじゃあお便りいただいてるからね読んでいこうかな。ラジオネーム、ピピンさん、今日も生で聞かせてもらいます。今まで走ってきましたパルさんの前放送のポッドキャスト聞いてたよ。自分もまぶたが痙攣します。ネットで調べたら、目の疲れとあったので目薬さしてました、刺しましたが治りません。パルさんと同じ顔面神経麻痺の、疑いがあるんですかねってねお便りいただきましたありがとうございます。そうだね、ここ俺2ヶ月ぐらいちょっと右目のまぶたがねちょっとピクピクピクピクねずっとしてるっていうね話をちょっとこの間したんだけど、で薬もねずっと飲んでさ治んねえなと思った。で一昨日いや昨日か昨日もう他ねちょっとどうしたら治るのかなと思って、で俺もねピピンさんと目薬さしてって話だったんだけど俺ずっと目薬さしてなかったのね、だから目薬さそうと思って、でやっぱし毎日パソコン使って仕事してるからさ、まあ目疲れるしと思った。あとドライアイもね多分あるからこれで目薬させば治るかもなと思って、で目薬買いにさドラッグストア行ってさ、で今ちょっとお手元にあるんですけど、こちらロートゴールド40、これがねなんかその目のね有効成分っていうのが6つぐらいあって、これがね最高峰に入っているみたいなこと書いてあったからこりゃいいやと思って、しかも安いしねこの1個598円っていうね安さだったからこれまあ買ってこうかなと思って、で買って昨日の夜刺してしたら痙攣収まったんだよね。何だったんだろうと思って、だまあ今日の朝も刺してさっきも刺したけどもう目の痙攣止まってんだよねと思って、だからもしねまだ目薬とかを刺してなくてねそれでなんかまだ目が痙攣してるよとかねまぶたが痙攣してるって人いたら目薬をちょっとね一回試してみるのもいいかななんてね思うんだけど、でまあね一応俺が使ってすぐ効果があったっていう表現もあれだけど、ロートゴールド40っていうのがねとてもまあ一発でね痙攣止まったから、まあ、ただの普通のドライアイだったのかね、すごいその目のねやっぱり眼精疲労っていう部分があったからね、まあ、そういう部分で、まあ、一応これでね、まあ、薬も、まあ、飲まなくていいかなと思って目薬だけでねやっていけるんじゃないかなと思ってね、だピピンさんはね目薬さしてても治んないということなので、まあ、これはねもうどうしましょう、ブルーベリーのねブルーベリーアイアイブルーベリーアイですよね、 若さ生活のねブルーベリーアイを飲んでいただくっていうことかね。あとはもう目を休めてあげるっていうことだよねぐらいしかないな。あとはもうそういう俺がね飲んでいるような薬だったりとかね、そういうのを処方してもらうとかっていう形で、でそれで止まらなければまあ耳鼻科だったりとかね、ちょっと行くしかないかなと思うからさ、ちょっとね他の方法も、ね、試してみたらねいいんじゃないかなと思うからね。もしくはあと目薬をねこのロートゴールド40に変えてみるっていう、まあそういうのも一つかなと思いますからね、ちょっとお試しあれというところですね。あとはラジオネームまどかさん、今期は、アニメだね、今期のアニメは猛烈パイレーツのジェニードリトルがかっこかわいいので好きです。最新話の、強引さもいいですし、5話あたりでのバカめも良かったですというねお便りいただきました。ありがとうございます。いや本当に猛烈パイレーツ面白い。まあ今期っていうね表現すると、まあこれ今ツークールやってるから、まあ冬からね続いているアニメなんだけど、いや猛烈パイレーツ面白いよね本当にって毎週言ってる気がするけど、今やってるアニメで唯一その来週ね楽しみだなってね思えるのが猛烈パイレーツ。最新はまだ見てないんだけどね、このラジオ終わったらちょっとね見ようかななんて思ってるんだけどさ、いや本当に猛烈パイレーツ面白いなと思うんだけどね、あんまりね見てる人も少ないのかな、何が悪いんだろう、絵が悪いのかな、絵が古臭いのかななんて、ね、思うんだけど、とても面白いんでね、まだ見てない人は、ね、見たら俺はとてもいいんじゃないかなと思いますよ。ではあとねお便りいただいてますね。ラジオネーム、ラジオネームチキチキマシンさん、パルさんこんばんは。今日は生で聞くことができます。ストレスの多い昨今、最近パルさんは怒りに震えるとか、ブチ切れると、とかないのですか。放送を聞いている限りとても温厚で、怒ることを耐えてストレスを溜めているように感じますってね、お便りいただきました。ありがとうございます。溜め込んでるストレス、もうどうしたらいいんだろうね、どうやって発散させていいか分かんないね。日々オナニーするしてね、ぶっ放すしかね、ちょっと放出の仕方知らないんですけど、いや温厚なのかな、わかんないよ。でも暴言吐くよ、暴言は吐くけど、まあ別に何かするわけでもないけどさ、まあ難しいところだよね。そんなになんかでもうちにうちになっちゃうよね結局。まああとはだからストレスをねなるべく溜めないようにするっていう方法、ストレス発散することができないからね、だからストレスを緩和させるしかないから、まあその辺をねうまくやっていきたいと思うけど、なかなかねできないよねっていうところで、だからまあ本当にオナニーして酒飲んで、あと運動して寝るっていう、これぐらいしかないんだよねストレスをどうにかするって方法がね。まあだからまあ温厚っちゃ温厚なんだけど、ただねやっぱり俺もねイラってすることはよくあるから、そういう時はねちょっとね口数が減るよね、イライラしてるからね、口数減って、なんだよこいつ何言ってんだよみたいなね、でイライラしてたりするんだけどさ、まあカルシウム足んねえんだろうなとか思ってね、カルボン食いてえと思ってね、まあ今若い子はカルボンわかんないのかなね、カルボンだとググっといてね、骨の形したカルシウムのお菓子があるんだけどね、もうなくなっちゃったんですけどね、カルボンね一時期、大ヒットしましたって、そんなお菓子がありましたね。まあそんなこんなでね、まあできる限りね温厚でいきたい、そして関わっていく人間もなるべく温厚な人とね関わっていきたいなとはね、まあ常々思ってはいるっていうねところなんですけどね。じゃあね、あとね、じゃあちょっと今日他に話したかったことなんていうのを、なんかあるかな？まああるんですけどね。まあ話したかったことっていうか、まあ今週考えたこと、ね、あるんですけど、俺イケメンじゃないわけなんですけど、でもこれね、逆にイケメンじゃなくてね、よかったなって、ちょっと思ってさ。もうこれはもう、目から鱗のねまた大発見だから、なんかもうなんで俺イケメンに生まれてこなかったんだろうとかね、そういう風に思って悩んでる人いっぱいいると思う。だそういう人はねぜひねこの考え方にねシフトチェンジするとね、あ俺イケメンじゃなくてよかったって思うと思うんだけど、 なんかさ、例えば自分がイケメンだったらだよ、これ俺たちがブサイク、まあブサイクと言ったらまたあれですけど、まあ中の下、下の上ね、この辺をねうろうろしてるやつらが多いと思うんだよね。でこの辺にいるやつらだからさ、やっぱり自分にそんなに自信ないからね、街で可愛い子がいたとしてもね、まあ別に声もかけらんないし、ね、別に俺なんてってね釣り合うわけないしみたいなので、まあ声もかけないですよ。だけどこれがもしね、あのイケメンだったらどうなのって話じゃない。背が高くてね、スタイル良くてイケメンでみたいなねことだったら、多分俺多分ナンパしまくると思うんだよね。だってさ、まあないよね、これはちょっと行き過ぎた表現かもしんないけど、例えばね、街中で可愛い子がいましたね、襲いたくなるじゃないね、襲わないよね、あくまでそういう風な妄想をね、ね、襲うとか抱きつくとかね、そのぐらいやばいやばいってなって抑え込んでる自分もいるわけじゃない。だけどこれがだよ、イケメンだったらわかんないよねと思って、もうちょっとそのもうボディタッチに近い感じで、もうそういうちょっとアプローチかけて、それでナンパをするよねと思って、自分がイケメンだったら。そう考えるともうイケメンだったら変な話、なんかちょっと紙一重だなと思ってさ、そういうちょっと犯罪チックになってくるじゃん。でもイケメンだから今まで許されてたかもしれないけど、その人によってはさ、やっぱし許されないパターンの方が多いだろうからね、それ勘違いして俺イケメンだからってさ、ナンパしまくってやりまくってみたいないうことにねなっていたんじゃないかとね、ちょっと未来はなんか危ない方向にしか行かないなと思ってさ、そう考えると自分がね、そういうあまりね、イケてる面してるわけじゃないことでさ、自分で自分をね抑え込むことができて、それでそういうトラブルに巻き込まれないっていうねことを考えるとね、あイケメンじゃなくてよかったっていう風にちょっと思ったんだけど、あれだね、これあんまり共感得られなそうだけど大丈夫かな、ね、ちょっと思ったって話だからね、うん、常々ねこういう風に何かね、まあ考えてね歩いてるわけなんですけどね、なんかやだね、こんなんばっかりでね、なんかね、まあいいんですけどね、こんな妄想妄想ですからね。でちょっとね他ね、お便りもいただいてるかな、ラジオネームがこちらが、ピピンさんね、先ほどちょっと目の痙攣のお話ありましたけども、自分も右目まぶた痙攣です。ロートゴールド40ですね、明日買ってみます。自分も毎日目を酷使しています。目薬って言っても手元にあったもの、あったものをもらいに聞く、あったものもらいに聞くやつなんですけどねってね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうだね、ものもらいじゃないからね、多分ビタミンとかね、そういうものも必要だから、そしたら多分ね、ロートゴールド41撃じゃないかなって思うからね、ぜひちょっと試していただきたい、そんなところですね。じゃあちょっとね、久しぶりにねコーナーをね、行きたいなと思います。コーナー、ポッドキャスト新着レビューのコーナー。こちらね、童貞ネットアットネットラジの方が、iTunes ストアのね、こちら iTunes ストアのですね、ポッドキャストで公開ちょっとしていまして、でこちらの方ね、あのレビューとか書けるようになってるんですけども、このレビューが届きましたらちょっと読んでいこうじゃないかというそんなコーナーになっております。でちょっとね最近読めなかったのでね、ちょっとこちらの方結構溜まっているので読んでいこうかなと思うんですけど、でもしかしたら前回、紹介してるのをね、また紹介してしまうかもしれないんですけど、被っていたらね、そこ怖い今日っていうことで、ご紹介していきたいと思います。ラジオネーム、攻略者さん、真面目系クズとは言うが、自分は童貞ネット歴2年になる童貞です。 童貞ネットを聞く前は童貞イコールダサいとかキモいとか、考えていましたが、パルさんの処女理論を参考にすると童貞と処女は同じぐらい大切なのだと思いました。これからは胸を張って童貞と言えるようになりたいです、というね、レビューいただきました。でこちらね、あの評価の方は星1から星5までね、つけられるようになってるんですけども、こちらね星5つねいただきました。ありがとうございますね。本当に童貞ネット歴2年っていうね、2年間もねこんなラジオを聞いてくれるっていうね、ね、山あり谷ありですよ。いい時もあればね、とてつもなく面白くない時もあるけど、それも我慢して2年間ね聞いてくれているっていうことでさ、でこのねラジオ聞く前までは童貞イコールダサいとキモいとそういう風に考えていたということだけどさ、やっぱりね童貞って素敵だなっていう風に感じることがねできている昨今ですっていうねことなのでね、まあ、いいんじゃないかなって思うんだけど、ただ難しいところはさ、童貞でとてもいいと思うんだけど、年取ってくるとねやっぱりなんだかんだ言って童貞だとね辛くなってくる部分があるんだよね。なのでね、まあ、いわゆるねその30歳過ぎると、ね、童貞はその魔法を使えるようになるとかさいう話があるけど、俺は正直20超えるまでは童貞の方が絶対いいと思う。これは人間の価値観だったりとかその考えるね、そういうなんだろうな、やっぱ深みのある人間になるかと思うんだよね。そんな高校生中学生とかでセックスとかしちゃうと苦悩がないまま終わっちゃうんだよね。まあ、他の苦悩があるかもしれないけど、それ男女関係の苦悩とかであってさ、別にそこを苦悩してもねしょうがないからね。ただそのやっぱり自分自身の中の苦悩っていうの、そういうのでもう毎日悩むっていうねところを一回やっぱ経験してる人間はね、やっぱ深みがあってねいいなって思うんだよ。だからやっぱそこのラインとしては、まあ、20歳過ぎて、うわやべえ俺20歳過ぎても童貞だわって、ここにやっぱし一回行き着いてくれないとちょっと人間面白みがなくなっちゃうんじゃないかなと思ってね。なんで、まあ、できる限りね僕は20歳過ぎるまで童貞でいてほしいなと思うけど、かといってね30超えても童貞の方がいいよとは言えないからね、できれば20代まあ中盤ね前後ぐらいでさ、まあ童貞卒業できたら、まあ、一番ねいいんじゃないかなと思うけどね、できれば20代前半の方がいいのかな、わかんないけどね、病みすぎちゃってもねしんどくなってくるから、まあ程よいところでね童貞捨てられたらいいと思うけどね、まあそれはねまあ、いろんな方法ありますけど、できればね好きなことねまあセックスをして、ね、それで卒業できたら一番いいかなと思いますけどね、なかなか難しいねそんな世の中になってますから、まあいろんなね方法を使って知り合ってねそれでっていうねことだと思います。まあそんな感じでレビューいただきました、ありがとうございます。あとね、レビューいただいているのが、VWXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX いつも聞いてます。勉強のお供にもなっているので、せめてあと1年頑張ってください。応援してますっていうねレビューいただきました。星は5つです。ありがとうございます、ね、高校2年生ということでね、まあ、勉強のお供、俺よく思うんだけど、ラジオ聞きながら勉強でもしてたな。中学生高校生の頃はねしてたね、ラジオ聞きながら。ということでね、まあうまくね勉強と俺のこの声とね、まあうまくハマってね、はかどってるんであればねいいかなと思うんだけど、まあ、そんなんで、まあ、今高校2年生ということで、あと1年ね、まあこの受験シーズンね、まあ入ってきますから、まあそのね受験勉強のお供にということでね、あと1年はねなんとか続けてくださいってことだったんでね、まあ、頑張ってあと1年ぐらいはね続けていきたいなと思うんだけど、まあ、多分、まあ、当分やるんだけどね、うん、まあいつまでやるんでしょうね本当にね。もう今年4年目でしょ。本当は1年でやめるつもりだったからね、なんだかんだで続けちゃってるから、まあ、10年ぐらいやるのかな、わかんないけどね、いろんなねそういうなんかメディアもあるからね、ちょっとラジオじゃない形になっていくのかもしれないけど、でもなんだかんだでラジオが一番いいよね。なんか映像があるとさ、なんかね目も耳もね全部ちょっと使わなくちゃいけないからさ、何かしながらっていうのは難しくなるじゃない。 ただラジオだと何かしながら、だから目を使いながらとかでもね聞けるから、ね、モンハンしながら聞くとかねできるから、とてもねラジオは俺はいいかななんて思うんでね、あと寝ながらねお布団入ってじゃあ就寝ねするときなかなか寝つけないなって、そんな時にね聞くのにおすすめかななんて思いますからね、今後もねちょっと聞いていただけたらと思いますよ。あとはレビューの方、ラジオネームキョッさん、もう最高、友達からのおすすめで童貞ネットを知って、その日から毎日過去のやつを聞いてます。毎日過去の毎日聞く時間を設けているので生活の一部になってます。これ、それからパルさんの声がかなり癒されます。これからも頑張って続けてくださいね、というね、レビューいただきました。星は5つというね、みんな評価が高いね、怖いね。で まずねこの友達からの勧めで童貞ネットを知ってっていうね、こういう現象が起きてるっていうね、そんな現実ね、ちょっと怖くなってくるね。どうすんだろうね。その俺今ちょっとハマってるラジオがあってさーって、何何って、童貞ネットって言ってさ、これ言えるの、なかなかね言えないよね。まあ童貞で悩んでいるっていうことが共感できているやつらだったら問題ないのかね。そしたら恥ずかしくもないけど、だからね、ちゃんとした本当に心の通じ合った友達にしか喋れないよね。俺別に童貞じゃねえしみたいなね、そういうね、なんかちょっと感じの付き合いのやつだと難しいけど、ね、童貞同士でね仲良くやってるやつらだったら、まあ、こういう話してもね分かち合えるということでね、まあ、ちょっと面白く聞いていただいてるってことだからね、それはそれで僕は嬉しいんですけど、ね、毎日このねラジオ、まあ、1時間ぐらいね溜まってますから、これ今日176回でしょ、だから176時間、まあ、もうちょっとプラスねやってるから200時間分ぐらいあるからね、これを毎日聞いてるっていうね、いやもう怖いもんですよ。そろそろだってもう、で、あと176回っていうことは、まあだって1年が365日だからね、まあ大体もう半年分ぐらいは、ね、毎日聞いても半年ぐらいは、まあ聞き続けられるぐらいの放送回数があるわけだからね。いや、そう考えるとね、ちょっと途方もないですけどね。まあ、俺がね、もし死んじゃってさ、っていう時でも、例えば365回分放送してれば、まあ変な話、毎日ね、一回ね、まあ、放送聞けばさ、365日もう俺が喋ってるわけじゃん。毎日違う話を。で、これを毎、なんて毎日、まあ一年間聞いて、そしたらまた2年目で、また一から聞き直せばさ、なんか毎日違う話聞いてる感じで、俺、ずっとね、なんか生き続けてるみたいなね。そんな、なんの?ちょっと怖くなってきちゃったね。まあいいや、ね。今日なんかちょっと頭の中おかしいね。ね、あとね、もう一個レビューいただいてます。いいのかな、こんな。ラジオネーム中村さん。まるであの漫画のようなパーソナリティ。闇金牛島くんという漫画のお金がなくて仕事がなくても我が道を進んでいる主人公のようなラジオパーソナリティです。漫画のようで微妙なリアル感がこの放送では楽しめる気がします。というね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうだね、闇金牛島くん見てるとね、あ、ちなみにこれ星は3つというね、そういう、ね、久しぶりにちょっと現実的なね評価をしてくれるありがたい方ですけども、闇金牛島くん好きでさ、まあ最近はちょっと読んでないんだけどさ、途中まで集めてたりとかしてさ、どうもね俺みたいなさゴミっていうかクズっていうかね、そういうのがねちょっと出てきてさ、それがねちょっとどうしようもなくなっていくっていうさ、そんなんばっかりで結局最終的には救いようがないねエンディングを迎えるんだけどさ、いやー本当に見てるとさ怖くなってくるよね。本当になんか紙一重っていうかさ、ちょっとずれたら、だからお金に関してちょっとでもルーズだったらああなってるよねと思って、いやもちろんルーズだよ、お金ないのに飲み行ったりとかギャンブルしたりとかするけど、ただねそんなにその借金してまでっていうわけでも、まあ、ないじゃないじゃない、その大金を借金してとかね、もう来月返す当てがあったりとか、まあ、そこまでしないか普通に。まあ一時期ありましたよ、そのリスナー銀行からね、ことりっちゃんからねお金借りたりとかしてね、 借金があった時期もありましたけど、別にこれはさ、ギャンブルをするためだけに借りてるんじゃなくてね、普通にいろんなね、お支払いとかがあってね、それでちょっと借りてたりもした部分がありましたけど、なんでね、ちょっとなんか紙一重だなと思ってね、まあ、闇金牛島くん見たことない人ね、いたらね、ちょっと見てみるとね、もし、ちょっとね、自分クズだなとか、ね、ゴミだなと思ってる人見ると、なんかいたたまれなくなるよねと思って、そういう意味ではね、このラジオ聞いててもね、いたたまれなくなってるのかもしれないんですけど、まあ多少ね、救いのあるね、感じでね、やっていきたいと思いますからね、本当に、クズでも、ね、ゴミでも、まあ、なんとかね、生きていけるんだと、ね、楽しく生きていけるんだってところをね、このラジオではね、お伝えしていきたいなと、そんな風に思ってますよ。
童貞ネットアットネトラジ。
じゃあそんなんでね、今日ね、もう結構お時間経ってますから、お別れのコーナーをね、していきたいかなと思います。で、お別れのコーナーは、今日読めなかったお便りとかね、あと今日喋りたかったことなんかをね、ちょっとつらつらと読んでいこうじゃないかというコーナーなんですけども、ラジオネーム、ラジオネームガオガイガーさん、パルさんこんばんは、なんと来月のイケコンに参加します。そこで経験者のパルさんからアドバイスをいただきたいです。注意することなど教えてください、よろしくお願いします、というね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうですか、イケコンね、次回のね、来月というか、まあ、5月のね、イケコンに参加するということで、次のイケコンは、まあ、第3回のね、3回目になる開催になって5月5日に開催らしいね。で、参加のさ、人数なんだけど、これが750人対750人でね、総勢1500人でね、戦うっていうね、そんな大規模なね、まあ、池袋でやるその街コンっていうの、街ぐるみでのね、合コンなんだけど、ね、これに参加するっていうことだからね、ぜひ注意することなどね、あればっていうことなんだけど、まず、カバンを持っていかないね。で、カバンの中に、社員証を入れとかないってね、まずここが大前提なんだけどね。絶対なくす。なくすっていうか、やっぱりね、飲みすぎちゃうと思うんだよね。女性と喋るためにテンション上げなくちゃいけない。だから飲みまくんないといけない。で、そうすると、なんだかんだで手荷物を忘れる可能性があるから、できる限り、貴重品を持ってかない方がいいと思う。で、できればポケットが入るね、感じにしといて、あとはその、カバンとか下ろさなくてもいいようなね、そういうなんかちっちゃいカバンじゃないけどね、ボディバッグみたいなのとかにしていけばいいけど、っていうのがちょっと一つかなっていうのがあります。で、まあ普通にね、あとはまともな、まあ意見ではないけど、こうしとけばよかったかなって思うのは、まず一つがやっぱりいろんなこと出会うけど、結局なんだろうな、その今後付き合っていくというかね、なんかその関わりを持っていきたいっていう女性かどうかっていうのを見極めないといけないわけだから、なので、まあ趣味とかあると思うんだよね、皆さん。だからその趣味とかに直結はしないけど、ちょっと匂わすような、で分かってくれるかなみたいな感じの話をやっぱしね、ちょっと中に入れてった方がいいよね。だから今回、その前言った時、俺はさ、そのちょっと不女子っていうかね、オタクのね、女性とちょっと知り合うことはできたんだけどさ、その時にそれが発覚するのはね、結局その乙女ロードっていうね、キーワードがあったわけ。どこの辺に住んでるのっつってね、そんで俺はその毎日乙女ロードのね、ところを歩いてね、家帰ってるんだという話したら、乙女ロードっていうね話で、向こうが乙女ロードをね、分かったからっていうことで、あ、この人はもしかしたらそういうアニメとかね、詳しいのかなってことって聞いてったらそうだったっていうね、話だから、ちょっとそういうのを匂わせるね、分かる人は分かって反応できるみたいなものをちょこちょこ入れて、それで反応を見て、それでちょっと食いついたらね、ちょっと深くね、掘り下げていって、そうするとなかなかさ、趣味合う人ってそういう場で知り合えないから、そうするとお互いにね、 いいじゃないってことでメールアドレスの交換とかもできるかと思うから、その辺をちょっとね仕込んでいった方がね、会話の中にね組み込めるようにね、ちょっとやっていったらいいんじゃないかなっていう部分が一つ。あともう一つは、もし俺これできなかったからあれなんだけど、話がすごい盛り上がったとして、でもしね、今日ね他になんかそういう素敵な出会いとかなければね、この後そ全部終わった後にね、メールするから、もしよかったら一緒にさ、ね、の飲み直しませんかみたいなことをメールして、できればその日のうちにもう一回飲むっていう方法が取れれば、それした方がいいんじゃないかなと思ってね。で前俺もそのメールしたんで終わった後に、ね、今日どうでしたかみたいな、でもしよかったらとは言ってないけど、今ねその他のちょっと店で飲んでるんですみたいなこと言ったんだけど、なんかメール返ってこなくてさ、で次の日メール返ってきたけど、携帯のね電源切れちゃってました、ごめんなさいってね、本当か嘘か知らねえけど、だからできれば当日ね、メールでもして、まあ当日もその話してる時にね、もしよかったらこの後ちょっとメール終わったらメールするんで飲み行きませんかみたいなねことを言って、で終わってからねメールするとか、ね、あとなんか他にね素敵なこと出会いがあったら、まあそっちが優先させてもいいけど、まあ、そんな風なことをしたらいいんじゃないかなと。やっぱりね日が空いちゃったりするとね、なかなかまた会うのは難しいし、その日のテンションでねまだ行けるんであればさ、なんかもう一回飲み直してさ、で長く話せば話すほど次ね会いやすくなると思うんだよね。そんな風にしたらとてもいいんじゃないかななんてね、ちょっと思ってね、ちょっと後悔してね生きてますけど、今日もね、まあ、先週とかね、そのイケコンで知り合ったことね、メールとかしてないのっていうね、お便りとかいただいてさ、してないけどそろそろするかと思ってね、今日この会社の帰りにね電車乗りながらメールしてたんだけどさ、帰ってこない、ね、このラジオの放送中とかに帰ってきたら神かなと思ってね、そんなんで待ってるんだけど、帰ってこないね、そんなもんだなと思って、まあ、帰ってきたらね来週あたりにね、お伝えしようと思うんだけど、まあ、書いてる内容もね、アニメの話ができるからね、今期ねアニメどれが良かったっていうね話をねしてるだけだから、まあおすすめのアニメがね教えてもらったらね、そんなのをねちょっとラジオの方でもねお伝えしたいかなと思いますからね。俺は今断然黄昏乙女アムネジアとね、あとは謎の彼女 X、まあここだよね、あとまあ前期から続いている猛烈パイレーツね、この辺がとても好きかなと、まあ、あと普通に面白いのアクセルワールドとかも面白いけど、まあそんな感じかななんていうのをねちょっとねメールしたりとかしましたってぐらいかな。あとねじゃあちょっとラジオネームお手いただいてます。ラジオネーム861番さん、パルさんオナニーのしすぎで、ティンコにニキビができました。パルさんはこんなことありましたか。とにかく股間がムズムズして眠れませんというねお便りいただきました。ありがとうございます。そうセックスをしたこともないのにチンコに異常がね起きるっていうのはあります。俺も専門学生の頃もう10年前かな十何年前かにセックスしたこともないのにチンコになんか変な出来物できてね、なんだろうと思って、でも性病になることもしてないしと思ってね、ちょっとブルブルしてましたけどね、まあ別に治りましたけど、あとチンコはね痒い、基本的に痒い、何なんだろうね、まあもともと俺も体痒いからさ日々ね、だチンコは特に痒いんだけど、なんだろうねチンコ痒い時どうしようもないね、なんかまあ保湿してあげたらね、なんか保湿クリームでもねチンコに塗ってあげるといいんじゃないかなと。でこれ塗ってる時にねちょっとヌルヌルして気持ちいいとかでね、でオナニーしちゃうとまたね、まあ、チンコにニキビできちゃうから、だからまあチンコをきれいにね、まあ、洗ってるとは思うんだけど、まあ、チンコをきれいに洗ってでまあちょっとクリームでも塗ってあげてね、保湿だったりとかね、あとそういうのをちょっと薬塗ってあげてっていうことがいいんじゃないかななんて思うよね。ほんともう痒いから、でまたこのねちょっと夏になってくると蒸してきたりするからさ、通気を良くしてあげたりとかねするといいんじゃないかなと思うからね。俺もねチンコ痒いんだよね本当にね日々で、チンコ書くとまたチンゲが抜けるじゃない、そんでまた床にチンゲだらけになるでしょっていうね、この悪循環ね、 ちょっと考えたいね。まあ、そんな感じ。で、あと他お便り、ラジオネーム羊がいる水族館さん。パルさん、すげえ空気読めが出たぞ。で、空気読めのね、その URL 書いてあるんですけど、専用のオナホールだけじゃなく、服やカツラやボディタイツもあって、とてもビニールダッチとは思えないクオリティだってね、お便りいただきました。ありがとうございます。これ見たんだけどさ、ビニールのダッチワイフなんだ。で、透明なね、普通のダッチワイフなんだけど、普通人間の形してんだけどさ、これに、その、ボディタイツっていうの、その、タイツをかぶせるの、そのビニールに。それで、そこに顔とかがプリントされてて、で、顔とかあとカツラとかね、つけられたりとか、あと服とかも着せられたりとかして、だから、中はビニールなんだけど、その、表面はタイツでできてるのね。まあ、まあ、全部別売りなんだけどね。全部組み合わせると結構な金額いっちゃうんだけど、だからちょっと新しい感じ。肌触りとかもそのタイツ素材だから、でもね、中は空気っていうね、ことちょっと新しい感じの、ダッチワイフってことでね、結構興味惹かれたんだけど、高いし、でもちょっとね、かわいい。まあ、ちょっと自分でカスタマイズもできんのよ。カツラの色変えたり、長さ変えたりとかね。でもここまでやっちゃうとまた俺怖えなと思って、そこまで踏み込んじゃって平気なのかなと思ってね、それで俺もちょっと躊躇してる部分あるんだけどさ、まあ俺はまだね、満足学園のね、新しいね、まあところのところまだ手出してないから、そこを手出してからかな、こっちに手出すのはってね、ちょっと思ってるところがありますね。あとね、ラジオネーム、もぬけの殻のお尻の穴さん。今帰宅した。今日もクタクタですが、あと少し生で聞けるんで嬉しいです。でも最初から聞いてないからコメントできねえというね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあ、コメントできるようなね、お話もしてないからね。まあ、終わりまでね、ちょっと聞いていただけたら嬉しいんですけどね。毎日遅いね、帰ってくるのね。まあ、仕事は忙しいからね。今日は俺たまたま、たまたまっていうか、昨日今日はね、ちょっと残業なくて帰れたんだけどさ、ようやくね、まあ4月も終わるから、落ち着いてきたのかななんてね、ちょっと思うんだけど、まあなんともね、言えないですよね。まあ、忙しいのはね、嬉しい悲鳴ってことでね、仕事があるだけで素敵ですねっていうところだからね、まあ仕事をして、で、ちょっと疲れた体をね、このラジオで、ね、癒していただけたらなんて、ね、思いますからね、まあ、最後まで聞いていっていただけたらと思います。あとラジオネームガオガイガーさん、先ほどねイケコン参加するってお話なんですけども、あと聞いておきたいのですが、何人ぐらいの人と会話できましたか、そのうちオタク趣味の人は何人ぐらいでしたかというね、お便りいただきました。ありがとうございます。何組、多分4組ぐらいの人とお話はできるかと思います。もうちょっと、なんだろう、がっつり腰を据えて話せば3組ぐらいになっちゃうし、もっと回転重視でいけば、5、6人はいけると思う、全然いけると思うんだよね。で、まあそこの中でね、すごい話が合う子がいたらね、そこでちょっとしっかりね、時間取って話せばいいだけの話なんでね、この子じゃないなって思った瞬間に、あ、ちょっとなんか他の店も回りたいんでとか言ってね。で、ちょっとまあ、お酒をね、飲み終わったらね、一杯飲み終わったら、まあ、ちょっと店を変えるとかね、のもいいと思うんだけど。で、俺が知り合ったとか、まあ、お話しさせていただいた中の人で、オタク趣味の人たちっていうのはその一組だけ。だよね。っていうか、その、俺も一回しか行ってないからね、その対策ができてないから難しかったんだけど、その、向こうの趣味、だからまあ聞きたいね、そういう、例えばじゃあ、ゲームが好きとか、あとアニメが好きとか、そういうのをちょっと引き出すような話っていうのを考えていかなかったから、だからちょっとね、難しかったんだけど、そういうのがね、できれば多少なりとも選定できると思うからね。だからもしかしたら知り合った人の中でオタク趣味の人いたかもしれないけど、聞き出せなかったから、だからわかんないね。その一組しか俺はわかんなかった。だからまあその辺ね、うまくなんか考えていったらいいんじゃないかななんてね、思いますからね。5月5日だからもうあとね1週間ないからね、今のうちに考えておいた方がいいですよっていうねところですよ。じゃああとね、今日他喋りたかったことなんだけど、 ちょっと人生にね、ちょっと疲れ果ててさ、で、なんか、嫌になっちゃって。で、ちょっと体毛剃りたいなと思ってさ、いつもヒゲ生やしてんだけどさ、顎ヒゲ。これをね、ちょっと剃ってみました。で、久しぶりに顎ヒゲ剃ったんだけどさ、やっぱ太ってるんだよね。太ってると、その、顎ヒゲがあったから、ちょっとその、シャドウ効果が出てね、少し、まあ、シュッとしてね、見えてたんだけど、顎ヒゲ剃ったらさ、全部肉だからさ、もうなんか顎の肉と、もう顎がない感じになってるね。顎と首のその間の肉が結構ついちゃってて、これやべえなと思って。ね、ただのデブだなと思ってさ、ちょっとね、ダイエットしないといけないなと思いつつね、また今日もね、帰り道に、松屋行ってね、がっつり食べてきちゃいましたけど。あとは、5月の13日が母の日なんだよね。でさ、毎年何かしらなんか送ってんの。まあ別に直接ね、私に行かないんだけど、ネットでね、なんかいいのないかなと思って探して、お花とね、何かみたいなね、渡すんだけどさ。今回は何あげようかなと思ってね、もう期日も迫ってきてるからね、もう決めないといけないなと思ってるんだけど、なかなか決まんなくてね。もうなんか、父の日はさ、ある程度、まあなんか選べるよね。酒とかさ、もいいし、なんかちょっとこじゃれたものっていうか、なんかまあ親父はね、まあ別に大人だからさ、お金もあるわけだし何でも買えるんだけど、その親父がなかなか見つけられそうにないようなね、そんなちょっとアイテムがあればね、そういうのをちょっとプレゼントしたりとかするんだけどさ、でも母親の場合って絶対やっぱ花を絡めたいじゃん。なんかお花絡めてそれとプラスアルファみたいなね、送りたいから。ただ最近多いのがさ、お花とスイーツとかさ、食べ物が多いんだよね。でも、やっぱり、消え物をね、お花もまあいつか枯れちゃうし、で、スイーツなんて食べたらなくなっちゃうしっていうものをさ、渡してもさ、なんか、味気ないなと思ってさ、だからなんか、多少なりとも残るもの、ちっちゃくてもなんか残るものがいいなと、俺はいつも思って、お花となんか残るものだったりとか、まあそういうの考えてね、送るんだけど、今年は何送ったらいいかなと思ってね、全然わかんなくなってんだけどさ、今ちょっと候補に上がっているのは、最近、てかまあずっと昔からなんだけど、魔女の宅急便に出てくるさ、猫いるじゃない、ジジっていうさ、ジジが可愛いなって、ちょっと思っててさ、で、ジジ絡みのね、何かあげようか、よくわかんないんだけど、そんなの調べてたら、その、魔女の宅急便の、そういう、鉢、植木鉢っていうの、それに、その、なんか、お花が入ってて、みたいな。で、なんかそこの、ジジのなんか、オブジェみたいなのついてくるみたいなね、のが一個あったから、まあ、こんなんでいいのかななんてね、思って。で、お花ね、枯れちゃっても、そのなんか、鉢植えっていうのはさ、その魔女の宅急便の鉢植えでそういうジジがついてたりするから、まあ可愛らしいっちゃ可愛らしいから、まあ、今後もね、まあ、それは使っていけるかなと思うから、そういう意味では一番残るからね、いいかななんて思ったりはするんだけどさ、なんかね、毎年送ってるともう何が何だか分かんないなと思ってさ、難しいところではあるんだけどね、そんなんでちょっと母の日こんなの送ろうかななんて思っているかなってところ。あとは、まあ他ね、お二人も結構ね、先週結構読んだんだけどさ、まだまだね、読み切れてない部分があるんですけども、あとじゃあちょっとね、読んじゃおうかな。ラジオネーム、ハンターハンター大好きさん、ハンターハンターが、救済になり、毎週の楽しみが一つ減ったハンターハンター大好きです。パルさん、またモンハン始めたんですね。私は PSP のやつ、G でしたっけをやりましたが、20時間ぐらいで挫折しました。だってでかい砂に潜るやつが倒せないし、そんなんでモンハンをやってなかったんですが、このほど3DS を買ったので、もう一度モンハンにチャレンジしようかと思います。ただ、まずはバイオハザードリベレーションズをクリアしなければ、初期のバイオハザードみたいな謎解き要素があって、解雇中の私にはぴったりです。パルさんはモンハン以外におすすめゲームありますか？今週も放送楽しみにしていますでね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうだね、モンハン以外でおすすめのゲームというか、ゲーム最近してないからね、あんまりね。ほんでモンハンぐらいしか。 なんでね、おすすめのゲームっていうのもね、前ペルソナのね、ペルソナのアーケードのゲームで格闘のゲームが出たんだけどさ、それちょっとやりたいなと思ってたけど、まだ一回もやってないし、そうだね、あとファイナルファンタジーの13だっけ、今新しいの一番、それもまだやってないしね。あとまあ、そろそろね、あれが出るじゃない、ドラゴンクエストが、ドラゴンクエスト10わかんないけど、そのオンラインゲームのさ、あの Wii で出るやつなんだけど、これがね出たらちょっとやりたいなと思ってんだけど、 Wii がないからね、なんとも言えないなと思ってて、ただ実家にさ、実家に Wii があるんだよね。なんかいつの日だったかわかんないけど、親父にね Wii をなんかプレゼントした時があんのよ。別に俺がしたわけじゃないんだけどね、母親がなんか還暦とかのね、あの時になんかいろんなものとね、もう いろんなものをね買って、でそれプレゼントした中に Wii があったんだけどさ、でその Wii あるから、で実家じゃ絶対使ってないからね、まあ持ってきちゃうみたいな、最低だなと思ってね、還暦でもらったねプレゼントをね、一人暮らししている30過ぎの男がね実家から強奪するっていうね、そんな形はちょっと怖いので、まあちょっとね、なんか言ってみようかな、ね、ちょっと Wii 買おうと思ってるんだけどさみたいなね、使ってるみたいなね、使ってたら別に買うんだけどさ自分でみたいな、使ってなかったら有効活用として俺にみたいなね話をしてもいいのかななんてね、俺も一人っ子ですからね、この辺甘えていきたいっていうね話ですね。あとはラジオネームケロンさん、モンハンの話、食いついてますよ。150時間失ったのは悲劇ですが、これね、あれですよ、イケコンでねカバンなくした時に一緒にねモンハン入ってて、でモンハンね150時間ねやっていたものをねなくしちゃったんですけどね、取り返しのつかない、取り返しのつかないピアスバグとか見つかってますから、逆に初めからできてラッキーぐらいに考えとけば良いのでは。モンハンオフ行きたいですが、これがこれでこれなもんで参加難しいですってね、お便りいただきました、ありがとうございます。そうだね、モンハンね 3DS のやつちょっとバグがあってね、でちょっと進めちゃうとね、ゲットできるはずのねアイテムがゲットできなかったりとかしてってのがあって、だそう考えるとね、そのバグを回避してね、ちょっと話進めればそのアイテムとかもゲットできたりするんだけど、っていうことでね、まあ良かったんじゃないって思えばいいんじゃないみたいなね話なんだけど、まあでもそのねアイテムも別にそんなに欲しいアイテムでもなかったから、またね、まあ普通にやり直してますけど、ようやくね今日ね、ハンターランクが、ちょっと解放になりましてね、今ハンターランク25になりました。あんまやってないんだけどね、結構その、まあ、一緒にやってる人とね、まあ大体その仕事の休憩時間にやってるから毎日1時間ぐらいやってるんだけど、それでまあもうハンターランク25だから、であの時、なくした時はハンターランク43だったから、まあこれからですね、もうちょっとやっていくとまあ追いついていくのかなと思うからね、まあ気長にね、大体モンハンって1年ぐらいはできるねゲームだから、ゆっくりやっていこうかなんてね思ってますよ。じゃあそんな感じかしらね。うん、ということで、今日もね1時間ちょっとね今も終わりましたからね、今日この辺でということで、で来週は、もう5月になりますね。もうゴールデンウィークじゃない、本当にね、ゴールデンウィークなのにもう仕事して仕事してラジオしてオナニーしてね、アニメ見て終わっちゃうっていう毎年恒例ですけども、来週は5月の6日のね、日曜日、また23時からね1時間ぐらいやっていきたいと思います。まあ、多分ね来週ぐらいになってれば仕事も落ち着いてね、普通に23時からできると思うからね、また聞いていただけたらと思うんですけども、まあ、そんな感じで今日はどうでしたか。なんかあれでしたけどね、まあ、そういう日もありますね。これも生放送だからちょっとね、あれ今日パル調子悪いのかなとか思ってる人いるかもしんないけど、大丈夫、ポッドキャストになってね、もう一回聞き直すとあれ意外と普通だったなみたいになるからね、毎回そんなのね、俺もいつも不安でね聞き直すとあれそうでもなかったな、普通だったなということもあるし、っていうかまあいつもねどうしようもない放送だからね、まあ、変わらずね相変わらずなね感じだったっていうね ことなんでしょうけど、まあそんな感じかな。じゃあ、あとは別に、ね、ないかな。まああるんだ。一個だけ最後話しちゃおうかな。一個今週ね、思ったことがあって、なんか今までさ、なんか一番求めてね、いるのにさ、なんかそこが満たされてないっていうね、部分が、やっぱ人間にはあると思ってさ、で、そこはやっぱし、まあ女だと思うんだよね。仕事、金、女ってある中で、仕事はアルバイトだったり何だったりで、まあずっとやってってるわけじゃん。で、お金も最低限ね、得てると思うの。一人暮らししていくとかさ、そのぐらいのお金はね、みんななんかいろいろ、なんだかんだ頑張って稼いでると思うんだけど。だから仕事もお金も、ある程度は、ね、得ている部分があると思うんだけど、女っていう部分だけはさ、どうしてもね、本当に求めてるのに、それを満たされない状況がすごい続いてるなって思うわけよ。で、やっぱりそういう部分が満たされると、本当に、ああ、生きててよかったなって、いいことあったな、幸せだなってね、感じるんじゃないかなと思ってさ。だから、なんか最近ね、なんか、もう生きてても、ね、いいことねえなとか、思ってる人いたらね、まあ、これはできるかできないかわかんないけど、その女性とかとね、やっぱり付き合ったことがないとか、付き合った経験が乏しいとか、そういう人いたらね、多分そこを本当にもう中心で考えて、女性と付き合ったら、多分、ああ、生きててよかったってなると思うからさ、なんかそんな感じがするんだよなと思って。だからちょっとね、本当に、今年はね、本当に彼女は欲しいからね、俺も頑張ってね、ただ本当に今回もイケコン行きたかったんだけどね、俺今週週3回休んじゃうんだよね。もともとが、いつだ？火曜日と、金曜日が休みだったのかな、今週。なんだけど、水曜日が学校があるからさ、でそこで有給使ってさ、今週も週3回休みなんだよね。で、ここでイケコン行ったら、イケコンがこれ土曜日だから、ね、火、水、金、土って休みになっちゃうから、さすがにこれはできないよね、と思ってね。まあそんなんでイケコンはちょっといけないけどね。まあ次回またね、あればね、ちょっと参加したいかななんて思ってるからね、その時はね、ぜひ、ね、今回、ガオガイガーさんね、イケコン行くって話だから、まあちょっとそちらの方でね、反省会も含めてさ、ちょっと会議をしてね、それで、童貞ネット連合で、ね、行くっていうね、方法もありかななんて思いますからね。ぜひ、ね、一応どんな感じだったよと、ね、どんな女性と出会ってね、メール交換したりとかね、もしあればね、後日談なんかね、後日談なんていただけたらね、嬉しいかななんて思いますよ。じゃあ、そんな感じで、今日も長くなってしまいましたが、1時間ね、ご視聴いただきましてありがとうございます。では、またね、来週お会いいたしましょう。さよなら。